こんばんは。経済総合分析手法です。本日は先導と使命、桜についてお話しいたします。先導と使命の違いというのは、先導というのはみんなの欲求をこうちょっと前に出て導いていく、リーダーということですね。それに対して使命というのは、こうしなければならないという使命感ですね。命を使うと書きます。そうしなければならないというマストですね。で、これは多くの場合植え付けられているものなんですね。親御様から君はこうなりなさいと、そういうふうに言われるから、はいそうですかっていうのは使命ですよね。命を使う、使えば物はなくなってしまいますからね。なかなかシビアな話ですけどね。使命なんて関係ないよと言ってる人も、なんとなくだから使命に取られてる人多いんですよね。なんか親の言いつけとか親の考え方とか、そうじゃないよと、親なんて、ね、そこから自由だよと言ってる人ほど、むしろそこを意識してるというわけであって、使命に取られてるという可能性はね、高いですね。で、使命というのがね、人を生かしていた時代もあったんですよね。親がこうだから僕もこれをやろうと言って、それで社会にはまれば、一生それで生きていけた、使命で生きていけたということもあったかなと思います。それに対して、先導というのは、人々のこの何がやりたそうなのかなっていうことをね、捉える感受性が必要ですよね。で、その時々だから人々のやりたいことの少々前に立って、で、何かを提供するということですね。やりたいことなり商品なりを提供するということです。で、お客様の少しだけ一歩だけ前に行くということによって、先生になれたりね、するわけですね。けれども使命というのは、それにとらわれてしまうというところが大きいんですよね。もちろん使命によってね、動いたことによって人を救えるということもあるけれども、使命という形になるということはもう結構だから定番だということですね。何かこう人々をこう導いたという、先導したということを、なんか教科書にしたということ、それをさらに広めて、そこから感じるものは使命感なので、結構だからもう固定化したものが使命かなと思います。で、今年は寒いかもしれないですね。春なんですけどね。で、桜も少々小ぶりな咲き方というか、少し遠慮したような咲き方ですね、今年は。そして神戸の王子動物園の桜の通り抜けも少々早めで、4月2日までという形でしたね。で、桜というのも本当にね、何か人の気持ちを読んだかのような咲き方をするんですよね。毎年遅くまで、4月15日頃まで咲く年もあって、ふわっとたくさん咲く時もあれば、今年のように小さく小ぶりにつつましやかに咲くという年もありますね。で、それぞれに良さはあります。今年は令和の始まりの日でありますからね、なかなかそういった年を本当に結構記念すべき年になるんだろうなとは思いますけれども、やはり動物や植物のそのにもマインドがあるのかなっていう気持ちはしますね。国それぞれやっぱり体つきとかね、やっぱマインドが出てますよね。人間以外もね、意識は共有してる仲間なんだよっていうことなんですね。だから国のやっぱりその防衛であるとか、その自然環境であるとかっていうのはやっぱみんなのものですからね、大切にした方がいいですよね。で、この使命というのはやっぱりそういったみんなですよね、動植物も含めたみんなというところはあまり入ってないですね。使命というのは字で書ける話ですから、で、親から先生からの言いつけですからね。 でまあ先生がだからなかなか弟子を超えにくいというのもだから先生はだから先導者なんだけど、使命を植え付けられるのは弟子だよっていうことなんですよね。だからそこでまあ 100% を超えられないということですね。でまあよく初代の先生は学歴もないことが多いと言われます。まあそれはまあ勉強しなくていいということじゃないんですけれども、まあ教科書になっているというのはもう一世代前の話だよっていうことですね。もともとだから何をやりたいかっていうことはやっぱりそこにいるまあ大衆の思いを組む、オーラを組む、熱気を組む、意欲を組む、そういったところがまあできるのがまあ先導者ですよね。まあ人々のその意欲というものを受け止めていくというのはなかなかエネルギーがいる作業だけど、やっぱりこれが楽しいなと思いますね。先導者というのは、例えば慶応義塾なんかも先導者という言い方をしますけどね。まあ意欲的な人が多いですよね、先導者というのは。それに対してまあ使命というのは本当にその人を縛るものかなと思います。けれども縛られた中でこの500年生きてきたのが日本だったかなと思います。でこの令和という言語はですね、初めてまあ日本の古典から取られたのではないかなと言われています。今まではだから漢文が多かったんですね、出典が。まあ、地政学的にもまあ日本のまあ立ち位置が変化したかなという感じですね。だからまあ今までのだから使命感というのはだからもう漢文に始まって、だから日本の立ち位置というのは過去500年の立ち位置から紡ぎ出されてきた使命感だったから、その使命感のもとで生きるということと、だから現実を生きるということとのまあズレが出てきますよね。でもなかなか大変ですよね、人間にとって今ここに置かれている状況、そして今ここにいるみんなの思いというのを組んでいくということ、なかなかまあいろんなところをね動かさないといけません。頭もそうだし体もそうだし、まあそれを心というんですけどね、心を動かすということですね。で少々先に立って導くということは危険も伴いますし、まあ心の活力もいりますし元気も必要ですし、責任が生まれますね何より。で一方だから使命というのは責任というよりも束縛が生まれるんですね。でその使命によってだから人々を導くことはなかなかできないんですね。使命というのはやっぱその人自身を束縛していて、でなかなかそのお客様からの新しい願望とか欲求というものをね受け止めきれない。やっぱ教科書に書いてあることの外に飛び出た時、なかなかそれは得体の知れないものだと感じてしまいますね、使命感を持った人は。で使命感も大切だけど、やっぱりそれは人々の要求を汲むというところの先導者から始まったんだよということを思い出していただきたいですね。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。